高井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。さて今日は27回目の配信で、はい、配信されるのが8月のもう割と終わりの方、夏休み終わりかけというタイミングですね、
はい、
そもそも横川さん夏休みありますか？
夏休みないですね。
ないことが確定している。ちなみに7月の半ばに収録しております。なんて悲しい夏休みなんだろう。
確かに、なんかでもあれですよね、なんか今年8月9月3連休多めですよね。
え、そうなの？
9月3連休2回だと思います。
私ね、なんかフリーランスになってから曜日の感覚が完全に崩壊していて3連休とか気づかないんですよね。
でも3連休とかの日はメールが来ないので。
あ、それはわかる、
はい、
確かに穏やかに過ごせる。ミーティングとか入らないから、はい、そうするとあ、すごい原稿書くチャンスだみたいな、ね、になって、それ休んでないよね。
確かに。
なんですよ、夏休み僕もねないですよ。なんとかどっかで3日ぐらいひねり出したいと思ってる。
あ、でも1日遊ぶみたいなのはあるかも、あります。
おお、それって、
はい、
それってだから夏休みじゃないかな。
まあ確かに夏休みではないですね。
うん、僕はね3日ぐらい休みを見つけて、
はい、
そこでね絵本書きたいと思ってるんですよ。
うーん、
絵本だけ集中して書く日を作って、
いい、ね、
それを夏休みってしようと思ってたら、家族にいやそれ休みじゃないかなって突っ込まれて。
確かに。
という悲しい2人なんですけれども、今日のテーマは新紙幣とキャッシュレスでお送りします。これ収録時点では出たばっかりっていうタイミングでして、はい、実はね、まだ私は手に取ったことがなかったんですが、今目の前に3枚並んでおります。ちょっとこのあたりチクチクとお話をしたいと思います。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
今日の話、新紙幣とキャッシュレス。今回は新紙幣とキャッシュレスがテーマです。日経電子版2024年7月3日付で、新紙幣の発行を始まる渋沢1万円お目見えですね。7月3日新紙幣の発行が始まりました。1万円札には日本の資本主義の父とも呼ばれる渋沢栄一の肖像が描かれています。1万円札の顔が変わるのは1984年に聖徳太子から福沢諭吉に切り替わって以来40年ぶりなんですね。改札と呼ばれる紙幣のデザインの刷新自体は2004年以来20年ぶりとなりました。
はい、ここで今日のポイントです。紙幣改札の目的は偽札防止ということで、 3D ホログラムが結構すごいですよね今回。
そうそう、横川さんはもうなんかもうとっくの昔に見ましたよみたいな高井さん遅れてますよ的な体だったんですけど、私じっくり見るの1万円初めてなんですよね。
うん、
これ面白いですよね、ホログラムのところ
が、ね、
あとね、僕すごい1000円5000円見た時も思ったんですけど、はい、テレビとかネットのニュースとかで新紙幣のデザイン見たときに、なんかちょっとチャチだな、
ちょっとおもちゃっぽいですよね、
おもちゃっぽいなって気がしたんですけど、うん、本物見たらそんなことなくないですか？
そう思います、思います。
ね、
う
ん、実物見るとあ、ちゃんとお札だってなるから、やっぱ紙になってるって、うん、物になってるって違いますよね。
あと結構数字がなんか分かりやすいとか目立ちますよね。あ、
そうそうそうそう、1万ってこれあれですよね、いわゆるユニバーサルデザインになってて、字とかがねちょっと読みにくいっていう人にも分かりやすい、うん、これあとまあ前回でお話したインバウンドの視点で言うと、うんうん、めちゃくちゃ 海外の人では分かりやすいですよね。
確かに、
うん、こんなね1万円なんて高額紙幣は海外だと街中で使えないんでこれが使えるとかっていうところも実は地味に日本の面白いところだったりするんですけどもね、うんう
ん、高井さん聖徳太子から福沢諭吉に切り替わる時も体験してます。
いや未だになんか諭吉さんのイメージが強いですよね1万円っていうと、うんうん、だし私の人生もだいたい8割方諭吉さんなわけですよ
はい、はい、
なのになんかね1万円札っていうとね聖徳太子っていうイメージがあるんですよね。うん、うん、例えばデザインとかでね本とか、うん、なんとゲームの中とかで1万円札のデザインがポンと出てくるっていうと聖徳太子がこうちょんって座ってるっていうイメージがあって、なんで福沢諭吉なんだろうって未だにこれ刷り込みって恐ろしいなって感じがするんですけども横川さんが生まれるはるか昔の話ですよね。
そうちょっと昔ですね。1984年ということでなんかいろいろと出来事があるそうですか。
84年って何があった年なんですかね。これは日経電子版2013年1月7日付でこれまた随分古い記事なんですけど、これ1984年1月9日日経平均株価初の1万円
おお
すごい、うん、今4万円、
うん、
株って上がるんですね
確かに
っていう感じですね。これ1月9日東京株式市場で日経ダウ平均株価って言ったんですよ昔これダウ平均って古い証券会社のおじさんとかね、うん、未だに日経平均のことダウダウって言ったりしますよね、うん、こうダウ平均株価が初めて1万円を突破したというのが1984年ですね。他に映画の風の谷のナウシカが公開された。あとね超時空要塞マクロスってこんなの知りませんよね。あでも
横
川さんオタクだから知ってるんだ、はい、オタクとして履修してる。
でも1984年なんだっていうところですね。
ねナウシカまあでもそうかそうですね小学生だったな懐かしいな。
高井さんちなみに1984年っておいくつぐらいですか。
私1972年の生まれなんで多分小学校6年生かだったのかな多分ね中1だったかもしれないっていうぐらいですね。
あじゃあまだ本当子供っちゃ子供ですね。
もう超子供、うんだからね、1万円札なんか持ったことなかったですけどね、うん、お年玉だってもらえても千円札まだったんで、
うん
まあ、伊藤博文がもらえると、
うんうん
うん、あれ5000円誰だったっけ覚えてな い, いや聖徳太子だった気がする5000円も
本当ですか
え違うかな5000円も聖徳太子だった気がしますね
ちょっと後で調べてみたいですね、うん、
500円札がまだあって、うんあ
はいはいはい、
岩倉朋美でしたね。
うん、
うんこれ未だにたまにぶち当たりますよね500円札
私一度も見たことないかもしれない。
えうっそ、はい、本当に、
はい、
僕はね未だに500円札を確か持ってますね。
うーんそれレアですね。うん、やっぱりでも新紙幣発行に伴って結構その券売機とかあるお店がやっぱ新しい新紙幣に対応させるっていうところで結構負担があるみたいなニュースもありましたし、
はいはいはい
まあ、それでねキャッシュレスに切り替えるみたいなお店も増えてきてるというところで、まあ、現金は誰でもいつでもどこでも安心して使える決済手段ではなくなりつつあるというのももしかしたら流れとしてあるのかもしれないですよね。
うん、あの昨年ロンドンに旅行に行った時にすごいびっくりしたのは現金お断りの店がすごい増えた
ん
ですよね、
う
ん、街中のね特にね屋台が逆に現金使えないんですよ、
うん、
アイスクリーム屋さんとかで現金お断りになっててタッチのクレジットカードとか QR 決済的なやつじゃないと買い物できなくなってて、これが僕が住んでたその数年前には逆だったんですよ、
うん、
そういうお店で買い物する時のためにキャッシュをポケットに持ってるみたいな。あとあれですね、タクシーもキャッシュレスに、なってて、昔はキャッシュしか使えなかったのがキャッシュレスに変わっちゃって、もうやっぱこの数年ですごい変わって日本も変わりましたよね。
ねえもう結構小さなそれこそお店でもやっぱキャッシュレスだけっていうところも増えてきましたよね、
うんうん
うん、
たまに自販機で キャッシュレス使えないのに出くわすとびっくりしますもんね、うん、はい、それで買えなかったりするんですよ。最近も現金持ってないから。
確かに。
お札入らなかったらもう積みますよね。
そうですね、うん、はい、実際日経電子版7月4日付のニュースでも、スムーキャッシュレス過渡期の新支援決済環境は激変ということで、経済産業省によりますと、キャッシュレス決済比率は2023年に 39% で、2025年まで4割引き上げるという政府目標にも迫っているということで、かなり目標にも達成しかけてるということですし、キャッシュレス決済比率2020年時点でイギリス 63.9%、 かなりですね。アメリカが 55.8% なんで、イギリスの方がキャッシュレスが進んでるってことだったんですね、2020年だと。あ、
ですね、
うん、
ちなみにイギリスもお札が私がいる頃にギリギリ新しくなったのかな、
うんうん
う
ん、
あ、違うか、いなくなってからかな、新しくなって今プラスチックになってますよね、
うん、
紙じゃなくってね、なんか変な感じです日本のお札って透かしが入ってるじゃないですか、
はいはいはい、
透かしじゃなくてね、あの向こうが本当に見える透明の部分があるんですよね。
それはそれでなんかちょっと面白いですね。
透かしじゃなくて透けてるってなってるんですけども、うん、でも本当、あ、もうほぼキャッシュいらないなっていう社会になってますよね。まあ、あとやっぱり高額紙幣が使えなくなってるのって、今回の日本のその狙いね、さっきの横川さんがお話してくれた通りで、偽造を防ぐっていうのはすごく大きくて、もういっそのこと高額の紙幣出すのやめてますよね、
うん、
ユーロ圏って昔は500ユーロ札ってあったと思うんですけども、500ユーロってだって今のレートで言うと8万円とかになっちゃいますよね、
うん、
8万円札ってもうなんか偽造してうまくいったらめちゃくちゃガッツポーズじゃないですか、作った人なので街中だともう100ユーロ札とか50ユーロ札って受け取ってもらえなくなってますよね、
うん、
偽造チェックの機械があって、なんか紫外線みたいなの当てるとピッて分かるやつがあるんですけど、それでチェックする機械が置いてない店だともう受け取ってくれないみたいな。
確かにそんな高額なものあんまり街で普段買わないですもんね、
うん、
うん、使う機械もあんまないですよね、うん、
ちなみに僕はですね、
はい、
今ほとんど現金使わなくなってるんですよ。
私もです。
超キャッシュレス派
超キャッシュレス派です。
今ね、一日の中で現金をどうしても使うっていうのは、プールの利用券を買うときにクエロプールに行くんですけど、そこ現金オンリーなんですよね、うん、そのための小銭をきっちりの額持っていく。意外使わないな。
私もなんかあの強いて言うと会費制のパーティーっていうか飲み会みたいな、うん、
あ
時でなんかまあキャッシュレスじゃないことがたまにあるので、
はいはいはい、
その時のために急いで下ろしに行くみたいな感じですね。あ、
なるほどねもうだって割り勘も最近ほらなんとかペイで、
そうですね、
お互い払うみたいな感じになってますよね、うん、でも現金でもらうとちょっと嬉しくないですか。
確かにそうですね、
謝礼とかいただくときに
お金って感じしますよね。
お金、その場でなんかいただくとありがとうございますって感じがするので、私ニュースで見てて、あ、それはちょっと嫌だなって思ったのは、中国でも日本と同じ感じでお年玉ってみたいなのはあるじゃないですか、
うんうん、
あれをそういうキャッシュレスで渡すようになってるっていう話があるんですよね、
うん、
でもお年玉キャッシュレスでもらうってなんかちょっと僕だったら嫌だなって感じがするんですよね、
うん、
子供だったら。今のでも子供はいいのかな、
でも確かに、でもそれこそ先ほどの話に戻りますけど、使える場所がもしかしたら現金どんどん減っちゃうかもってなると、
あ、不便、
はい、なのかもしれないですよね。
確かに、
うん、
新紙幣ってこれ新500円玉が先に導入されてるじゃないですか、
はい、
あの500円玉って入んない自販機結構ありますよね、うんうんうんうん、あ、入んない時めっちゃ腹立つと思うんですよね多分ね新紙幣の対応をあまりしてくれなかったりすると、
うん、
これ受け取ると使いにくいって
ね、そうなりますよ。なんか私がその X 見てる範囲だと、
うん、
なんか同人誌の即売イベントで新紙幣は使わないでくださいみたいなアナウンスしてる方とかいらっしゃったりとかしたので、おー、
ここで同人誌ネタが出るあたりがさすがオタクあ、でも確かあれ現金だ、
はい、
確かに文学フリマもう現金ですよね。あ、でも QR コード出してる人もいるな、
ね、なんかそっちになっていくのかもしれないですよね。
あ、これ確かにキャッシュレス化を新紙幣が出たことで後押ししてしまうっていう、
うん、あと本当お賽銭とかぐらいですよね。で
もお賽銭ね、
お賽銭もなんか
最近 QR 出てきてるんですよ。
ありますよ ね言いますよね、うん、
あれもでもそれこそなんか QR でお賽銭するって僕は嫌なんですけど これやっぱ古いのかな、どっちでもいいのかな。はるか昔はね、お給料は現金でもらわないと、昔のね、その専業主婦、お父ちゃんが稼いでくるみたいなモデルだった時代、もう昭和のはるか昔ですよね、の頃は月に1回お給料袋に現金を詰めて持って帰ってくるから、まあ、多少お父さんが尊敬されるみたいなそういう装置だったっていう話はありますけどね。でも給料今現金でもらうってなったらちょっと嫌じゃないですか、
ね、銀行に入れなきゃいけないですかね、私たち自ら自分で、はい、
し帰り道危ない、
確かに
ですよね
落としたりしたら怖いですね。
って考えるとこれやっぱ常識も変わるんですよ、
うん、
だお年玉とかね、お賽銭はキャッシュじゃないとなとかっていうのも何年かかるのかな、10年とか20年とか経つと、え現金投げてたのってなるのかな、これでもまあね、私も元マスコミの人間なんでね、初詣の時にみんながお賽銭投げてて、でお札とかがボンボン投げられてるのって絵になる、
確かに、
けどキャッシュレスになるとどんどん絵にならなくなりますよね、
うん、
で僕ちょっとやだなって思ったのはね、ロンドンに旅行に行った時、あと大陸のチェコとかあの辺も旅行行ったんですけど、クレジットカード払いの時にこうチップを乗っけて払うじゃないですか、うん、あれってチップだけ現金で払いたいなっていう感じはしますね。
あ、こっちの裁量で渡してきます
もんね。そう、テーブルの上に置いて帰るものっていうイメージがあったんで、うん、なんか初めから乗っかってたりするし、伝票になんかチップ 15% で計算して入ってたりするんで、っていう感じがするんで、まあ、なんかこれもね、現金で払いたいっていうのも、これ旧人類なんですかねあんまり抵抗ないですか。
でも勝手に言わなさされる、やっぱこれやっぱチップとかこちらのお気持ちっていう印象はありますよね。
でなんか持ってる現金のなんか端数も乗っけとくみたいな
確かに確かに
のがあったんですけど、でも今もうニューヨークとか主要都市だとなんか 20% とかって消費税の2倍ですよ。だって
でも日本でもサービス料込みみたいなお店ありますよね。
ありますあります。
いいお店だと
ね、
うん、
でチップ文化がないから日本に来ると海外の旅行客の人はそこもなんか得した気分になるみたいなところあると思うんですけど、これはでもね絶対ね損してるなと思うんですよ海外の人にもどんどん現金を持たせると帰り際にもう現金ばらまこうみたいな気分になるんで、これはねチップ大盤振る舞いで、空港まで最後乗ったタクシーのうんちゃんにもうあげるよって全部あげるみたいなの現金の方が取り込みやすいんじゃないかなっていう気がしますね。
そういう意味ではちょっとやっぱ現金の価値みたいなところはもしかしたら文化に根ざした部分であるかもしれないですよね。
あります、
うん、
でも日本で実は現金めちゃくちゃ流通量多いじゃないですか、うんうんうん、お札、
うんうん、
これは横川さんなぜかご存知ですか。
なぜですかね。
タンス預金が多いからっていうわけ
ですね。ああ、なるほど、まあ、確かにそうですよね。でも最近タンス預金されてる方も減ってきてる感じはしますよね。なんか世代によるのかなっていうところはありますね。
物価がね上がってきてるんでタンス預金が目減りするようになったっていうのがあるんですけども、これはね昔から言われてるんですけども、やっぱり、ね、現金はね税務署に補足されにくい。
確かに
ですよね。そういう後ろ暗い需要が現金にあるのかもしれないので私は日本の現金振興はなかなかなくならないんじゃないかっていう気がしますけどね。
この後はこぼれ話のコーナーです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話、こぼれ話。お金にまつわるこぼれ話を私高井と横川さんが話していきます。唐突ですが、横川さん1億円持ったことありますか。
私実はあるんですよ。
お、
海洋博物館でなんかレプリカがありまして、うん、持ちました。1億円のレプリカを
という仕込みの流れですね、これは、
はいはい。
今日のこぼれ話のテーマは貨幣博物館です。貨幣博物館と言われても普通の人知らないんですかね。
そうですね、ちょっと場所が、まあ、あんまり普通の方が行かない場所にある日本橋の、
日本橋の
少し前とかかな、
あるでも、はい、日本人なら誰でも知っている施設のすぐ隣、これ隠れ観光名所というか。
そうですね、まず無料で入れるのですごくハードルが低いですよね、うん、そういう意味では
面白いですよね。
めちゃくちゃ
面白い。貨幣博物館が無料って面白くないですか。
確かに
しかも横川さんはヘビーユーザーというか。
そうなんですよ、教会の高井さんと私が理事を務めてる教会の方で、うん、毎年貨幣博物館に行くイベント、ここ2年ほどやっているので、うん、2年は 毎年行ってますね。
協会というのは、
あ、日本金融教育推進協会というあの、ね、金融教育の社団法人がありまして、うん、はい、そうですね、本当去年は小中学生のお子さんで、うん、今年が大学生の方、はい、と一緒にツアーみたいのをやらせていただいたんですけど、
反応どうでした？
やっぱ結構そのまあなんていうんですかね、なんか博物館の方も説明してくれるので、うん、なんかお金の本当成り立ちみたいのがすごくわかりやすくて、まあ、すごい皆さんの興味深く聞いてくださっていましたね。
うんうんうん、まあ、そんな貨幣博物館で2024年8月時点でですね、特別展をやってます。もうまさにね、新しい日本銀行券2024匠の技とデザインですね。これ9月の8日まで開いてるそうです。
ちなみに私すごいおすすめのお土産があってですね、
ほう、
お金、うん、紙幣をすごく細かく切り刻んでそれが入ってるグッズがあるんですよ。
え？
まあ、多分再現できないぐらい切り刻まれて、
裁断されたやつですね。
そうですそうですそうです、うん、それがなんかキーホルダーとかになってるんですよ。
結構中身はお金、
お金をお札って感じです。めっちゃ面白くて、
ほー、
私も持ってます。
それ面白いですね。
そうなんです、多分ここでしかなさそうっていうグッズかなと思います。
それってあれですよね、あのお札ってちょっと古くなったり汚れたり、うんうん、破れたりすると普通の銀行から日本銀行に持ち込まれて、日銀で新しいお札に交換してるんですよね。で、古いやつ廃棄される、多分それ使ってるんでしょ
うね。そうだと思います。
めっちゃ欲しいそれ、なんか金運上がりそうじゃないですか。
私もだからそれで買いました。
面白い。ちなみにあのもし機会があってロンドンに行かれることがあったら、バンクオブイングランド、イングランド銀行の中に博物館がちっちゃいのがあって、これも無料です。こちらはですね、横川さんがよいしょと持ち上げた1億円ではなくて、手首折れそうなほどのデカさの金塊があって、うん、本物がレプリカじゃなくてこれが持てるので、筋力に自信のある方は試してみるといいんじゃないかと思います。以上、こぼれ話のコーナーでした。ラジオ日経、高井弘明と横川楓のお金の話。今日の話は新紙幣とキャッシュレスというテーマでお送りしています。
高井さん、お子さんのお小遣いとかどうされてるんですか？
お小遣いね、昔は現金で渡すっていう、小さかった頃はやったんですけども、ある時ね、お小遣いをお父さん銀行に預けるっていう制度を作ったんですよ。これの金利設定を間違えて複利で利息がつくってことにしたら、子供がずっとお小遣いを貯め続けるっていう行為に走って、気がついたら利払い額がお小遣い額を超えるっていう事態になったことがありましたね。でも今頃はあれなのかな、キャッシュレスになってるんですかね。
なんかあの丸々ペイでもらってるみたいな学生さんいらっしゃいましたよ。
おお、まあもうスマホ持ってるようになったら、うん、まあ、キャッシュレスの方がありがたいのかな。今ってもう中学生なら持っちゃってるのかな。
なんかあの中学生の子の授業した時も丸々ペイ系だっていう風に、
マジですか、
言いました。あとあれですね、交通系 IC にチャージしてるみたいな子も多かったです。
なるほど、はい、そうかそうか、それなら全然いけますね、うん、でもこれってあれですか、あの金融教育課に お伺いしたいんですけど、はい、教育的にはどうなんでしょうか。
ちなみに私も高校生の時に交通系 IC にチャージされてたんですよ、うん、お小遣い。これコンビニとかのご飯もそれで買えということで、
はいはいはいはい、
だったので、まあ使ってる感覚でもありました私は。
よくね、はい、言うじゃないですか、うん、ね、現金の方が目の前で減るから使ってる感あるぞみたいなね。そうじゃないんだ。
なんかその残額見て、あのいかに食事をやりくりしなきゃいけないかとかを結構考えていたので、
なるほど、
意外とそのチャージされた金額でやりくりするみたいな感覚は芽生えるのかなと思います。
うんうん、うん、それはもうあれだ、やっぱジェネレーションギャップですね。うん、初めからそういうもんだと思って使ってれば使い方が終わるってことなのかな。あー、なるほどね。
ま
あ、
でも現金でも例えば与えられた金額でやりくりするみたいな感覚だと思うので、
うん、
そこはもしかしたらチャージともあんま変わらないかもしれないですよね。ある金額でやりくりするみたいな。
あれか、ダメなのはだらしない大人がクレジットカードを使うとダメだってことですね。ね、ないお金も使えるっていう状態になるとどうなってるか分からなくなっちゃうってことなのかな。確かにチャージされてる金額と財布の中身との違いでしかないかな、うん、キャッシュレスっていうことで言うと。でもこれはキャッシュレスで お小遣い渡すってなった場合って、あれなのかな、現金時代と子供とかに伝えるべきことって変わってくるんですかね。
どうなんでしょうね。まあ、でもあんまりそこまで変わらないのかなと思います。逆にお小遣い帳とかつけなくても電子で履歴が残るので管理のしやすさとかはありますよね、キャッシュレスの方が。
なるほど、ね、
なる
ほど、うん、あとなんかポイントとか詳しくなりそうですね。
確かにペイとか還元があったりとか ねありますし、
あれ払うたびにスクラッチチャンスとかなんか出たりするじゃないですか。
はい、
そうか、そういうのには鋭敏になるかもしれないですね。はい、確かに、ここで今日のポイントです。キャッシュレスは現金よりも管理がしやすくポイントが貯まるサービスも多い。あとなんだろう、現金のメリットって何なんですかね。物理的に嬉しい
からね、あんまりなくなってきてしまってますよね、本当にね。
でもたまに私焦る時あって、チャージし損ねる時じゃないですか。チャージし損ねちゃってスマホが充電切れそうになって、でろくに現金持ってないと家まで帰れるかなっていう時ってないですか。
私オートチャージにしちゃってるので、
電源切れちゃったら、
あ、でもそれ大丈夫って言いますよね。
そうなの、
電源切れてても反応するみたいな、チャージは大丈夫。
どういう仕組みなんですかそれ。
ちょっとわかんないですけどって感じですよね。なんかそういう、そうなんだって私も思ってたんですけど。
でもあれですよね、キャッシュレスのアプリとかダメですよね。
多分なんとかペイ系はあれだと思うんです。でも
交通系はいける、
交通系はカードがあればどうにか生きていける気がします。
あ、カードがあればね、
はい、
確かに。スマホだけに寄せとくとやばいかもしれない。
うん、タクシーとかでね、最悪帰るとかだとカードがあれば生きていけるかなと思いますし。
あ、は
い、
なるほどね。
じゃあ今日のまとめです。紙幣改札の目的は偽札防止、キャッシュレスは現金よりも管理がしやすくポイントが貯まるサービスも多いということで、やっぱキャッシュレスの方が今後も広がっていくのかなって感じですね。
なるほど。以上、今日の話は新紙幣とキャッシュレスでした。高井弘明と
横川楓の
お金の話。高井弘明と横川楓のお金の話、エンディングです。キャッシュレス話やっぱ盛り上がりますよね。
ね、
横川さん好きですよね、この話ね。
私キャッシュレス大好きなんで、
ね、はい、まあ、僕はキャッシュレスでも現金でもお金は大好きです、
はい、あ、この番組高井弘明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2第4木曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。次回は9月12日の予定です。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからも質問をお送りいただけます。ここまでの相手は高井弘明と
横川楓でした。
私いつもね、本にサインしてって言われると書くんですよ。金は天下の回り物。キャッシュレスって回ってんですかね